ふるさと富山の人物物語。富山にはさまざまな分野で輝かしい業績を残した先人、郷土を発展させた先人が数多くいます。直面する課題をどのように乗り越えたのか、挑戦、努力するその姿は現代の私たちにも何かを感じさせてくれるのではないでしょうか。ふるさと富山の人物物語。このコーナーでは郷土の先人54人の夢、志、挑戦を記した県教育委員会発行ふるさと富山の人物物語から紹介します。お相手は山崎ひかりです。今日の人物のキーワードは、黒部スイカの新品種を開発、流水脚土で農地を改善、中国に欅と杉を植林、新技術で農業を良くしたい。今日は伊藤森作を紹介します。森作が生まれた下新川郡大須瀬村、現在の黒部市は黒部川の上流から流れてきた砂などが積み重なってできた扇状地にあります。昔から米作りは行われてきましたが、水田は水はけが良すぎて米作りに適した土地ではありませんでした。このため農家ではスイカなどの作物の栽培が盛んに行われていました。下新川郡立農学校、現在の県立桜井高校を卒業した森作は、大伏瀬村の農会という農業の改良発達を図る団体の技術者になりました。森作は農家の収入を増やすために、新しい品種のスイカを作り、黒部の名産として売り出したいと考えました。まずアメリカのフロリダフェボクットという品種を育てましたが、楕円形で見た目が悪かったので丸い形にするために奈良の大和スイカと掛け合わせてみました。多くの欠点が残ったので、スイカの一種甘露を掛け合わせ、新黒部スイカ1号と名付けて発表しました。このスイカは大阪の品評会で1等賞を取りました。とは言っても栽培が難しく、取れる量も少ないという欠点が残っていました。このため農家への普及が難しかったのです。森作はいろいろな品種を掛け合わせたり、条件の悪い畑で栽培してみたりして努力を重ねました。こうした苦労がたたってか、森作は病気になってしまい入院することになりました。品種改良を諦めようと畑を見回していると、カラスに食べられて大きな穴が開いたスイカが目に入りました。このスイカは立派な形をしています。おいしいからカラスがたくさん食べたのです。今までの努力が無駄でないと考えた森作は、病気が治って退院した後、品種改良に一層励みました。そして1938年、病気に強い品種の開発に成功し、新黒部スイカ7号と名付けました。このスイカは飛ぶように売れました。森作が品種改良に取り組んでから16年後のことでした。 スイカの栽培には成功しましたが、扇状地の水田は水はけが良すぎるという問題が解決していません。そこで森作は水田の水持ちを良くするための研究を進めました。砂地の水田には赤土を混ぜると水持ちが良くなることが分かっていました。森作は大伏せ近くの宮の山の赤土を混ぜることにしました。ホースで水を当てて赤土を水に溶かした泥水を作り、農業用水へと流して水田まで運ぶ流水脚土という方法を考えつきます。新しい方法に不安を覚え、反対する人もたくさんいました。お金がかかる仕事なので県や政治家にも相談しましたが、理解してくれる人がなかなか増えません。そこで森作は自ら県議会議員になり、議員として周辺の市町村長らを説得して回りました。その結果、黒部川沿いの幅広い農業関係者が集まって流水脚土を進める団体が作られました。1951年から工事がスタートしました。工事後、赤土を混ぜ込んだ水田では以前よりも 15% から 30% も多く米が取れるようになったのです。ところで、森作は1979年日中友好の旅で中国へ行った息子の哲夫から中国の樹林が荒れていたことを聞きました。森作は、戦争が中国に大きな被害を与えたのだから、せめて植林によってお詫びしたいと考え、中国の農業技術者と交流を深めていた県立技術短期大学、現在の富山県立大学の足立原徹教授にお願いし、湖南省の山林に欅5000本、杉1000本の苗を植えてもらいました。それでは最後に、伊藤森作が夢や志を叶えたポイントを見ていきます。何度失敗しても諦めない。目標実現のために一生懸命勉強する。常に新しい方法に挑戦するです。大正時代には現在の入善町でもスイカの栽培が盛んになりました。入善のスイカは入善ジャンボスイカとして今も全国に出荷されています。新技術で農業を良くしたい、今日は伊藤森作を紹介しました。この時間は県教育委員会発行、ふるさと富山の人物物語から紹介しました。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお楽しみいただけます。ぜひアクセスしてください。この時間のお相手は山崎ひかりでした。